TBS Podcast。文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は10月30日の生放送を終えて、引き続きライフ外伝という特別編の収録を行っています。ということで、スタジオにはね、放送から引き続き皆さん残ってくださっていて、ちょっと本編のね、もい空気を引きずっているところ恐縮なんですが、斉藤さん。
はい。
あれですね、冒頭で何喋ったか覚えてますか？
プレゼントですよね、リスナーのプレゼント、
はい、覚えてました
覚えてるでしょう。
いや、いう段取りだから、これで引っ掛けで、これで引っ掛けで、プレゼントの前にちゃんと話振りましたよねみたいな、そういう流れまで想定してたんですけど。だからあれですよ、本の話を振る前に、これだけ受験の産業のうんちゃらがんちゃらみたいな話をしたから、
はいはいはい、
そっちの話を返してくれるかなと。
すいません、
はい、
もうプロモーションしか頭になくて。
はい、ということで、番組のね、冒頭で斉藤哲也さんと私の方から、まあ、それぞれ、本が、出たので、プレゼントしますということで、メールいただいて、おりまして、斉藤さんの本が5冊、僕の本が2冊ということだったので、それぞれの当選者の方を、じゃあ、この場で発表していきたいと思いますが、
は
い、じゃあ、5冊、
5通以上来たから、ちゃんと5人にあげられます。
最高です。
いや、まあ、拍手するようなほど。
じゃあ、斉藤さんの、はい、新刊、タイトルもう一回お願いします。
試験に出る現代思想。
はい、こちらが、はい、当選の方5名どうぞ。
はい、埼玉県のソマスターさん。おめでとうございます。東京都の風切剛さん。東京都のクラウドメモリーさん。神奈川県のマロックスさん、神奈川県のケッチさんという5名、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、ね、ぜひ、これで共通テスト乗り切っていただくと、共通テスト受けるか分かんないけど。私の、グローバリゼーションとモビリティという学術書でね、専門書だよっていう話はしたんですけども、誰もいないかと思ったら、ちゃんと応募してくださった方が、いらしたようで、本当にありがとうございます。お二方紹介したいと思います。私の本の、プレゼント当選者。お一人目は、埼玉県の悪魔さん。そして、神奈川県の螺旋階段さん。おめでとうございます。はい、もう、なんと申しますか、ラジオっぽくていいな。ラジオなんだけどな。もうなんかほら、もう、ラジオってなんだろうっていう記憶をなんかこう、若い人と共有するのがなかなか難しくなりつつありますからね。ラジオ聞いてるっていう若い人すっごい増えたんですけど、多分、ネットからしかラジオ聞いたことないから、ラジオっていうのは、ラジオ局で喋っている、あの感じで喋っている音声コンテンツとことをラジオだと思っているので、ちょっとその記憶、集合的記憶のズレを、どうしたものかなと。
あと、そういえばそうだ、一つ、今日記憶の話じゃないですか。
はいはいはい。
いつもリスナーの方で、これ、ウィス・アインさんって方。
うん。
なんかね、本とかの情報をいつも全部投げてくれるんですよ。で、ツイッターで見てると、ハッシュタグで見ると、ね、
うん、
ウィス・アインさんがいつもね、なんか喋ったら映画とかね、本とか、いつもいつもこれ投げてくれるので、ありがとうございます。こうやって記録残してくれるの大事ですからね。ありがとうございますと。
うん。
皆さん思っております。我々一同。
私、場合によってはね、本当にその作家の方とかにね、届く可能性ありますからね。
うん、そうなんです。
ちゃんとね、そういう、皆さんの作品だとか、ちゃんと取り上げる番組ですよ。スポンサーお待ちしてますよ。
いろいろ取り上げます、はい。皆さんありがとうございます。
いろいろ取り上げるんで、出版社の方とか、映画配給の方とか、ぜひ、お願いします。いや、もうね、楽しく行こうって話をね、ずっと最初からしてるんですけども、楽しく行きたいところなんですが、まあ、本編でね、そのメール読んでるうちにどんどんエモくなっちゃったんで、読もうと思ってたけど、流れ的に読み切れなかったとか、ちょっとこれもう前の話になっちゃったというのがあって、読み切れなかったものあると思います。ぜひ特に、コメカさん、レンゲさん、
はい、
これ読みたかったっていうやつあれば、ぜひあげてください。
あります。
譲り合い、
じゃあすいません、平良ラーメンさん、
はい、
私は最近電子書籍デビューを果たしたのですが、以前に比べて本の内容を覚えられなくなった気がします。電子書籍は紙の本と比較してページをめくる時間などが省略されるので、読むスピード自体は速くなりました。しかし読了後に内容を思い出せず、もう一度読み返すということが多くなりました。漫画アプリについても似たようなことが言えます。私が利用している漫画アプリは1週間ごとに新しいエピソードが更新されるのですが、いつも先週の内容を忘れてしまうので毎回読み直す必要があります。最近は学校教育でも教科書や参考書の電子化が進められているようです。デジタル教科書の導入によって様々なメリットがあるのはもちろん承知していますが、電子書籍が記憶に残りにくい人にとっては大変な時代だなと思います、うん、というメールで、僕単純に古本屋をやってるので、その、電子書籍にないメリットみたいな話をされると嬉しいっていうのと、
仕事だった
し。そうそうそう。
でもこれはなんか、倉本さんも乗っかりたいっていうふうに実は書いていたんですが。
え、どこ?
この、
そう、これ、うん、そうなんです。乗っかりたいんです。なんか、電子書籍でも記憶があって、まあ多分、ピラピラピラってそのめくる時の、そのめくる動作がないから記憶に残らないってやつな。確かなんか、あれですよね、モードの切り替えで、めくるモーションとか入れられるやつとかも、やっぱりそういう人が多いからこそ、そういうモーションが入れられるようになってるんだと思うんですけど、なんか、私自身は割と電子書籍でもあんまり記憶が変わらないんですよね。なんでかなって思ったんですけど、電子書籍って線が引けるじゃないですか。自分が気になったところハイライトとかで線が引けるんだけど、ここは何人の人がハイライトしていますっていうのが表示されるようになってるんですよ。それがやっぱ自分的にはなんかエピソード記憶と結びつくっていうか、
ちょっと仕事上でもそれ、まあ、単純に役立つしね。
そうなんですよ。
表示させて読む派なんだ、ね。
読む派です。なんかみんながどこで何を感じてるかっていう感じ取りたくて、言葉ってやっぱなんか私はこれなんかちょっといろんなところで言い回しちゃってる言葉だから恥ずかしいんですけど、なんか共有の井戸から汲み出す水みたいなもんだと思ってるんですよ。
お料理の言葉のやつだ。
そう。なんかある種その最大公、うん、最大公約数としての、なんか人が共有するためのものだと思ってるんですよね。そうって考えると、その電子書籍は、そういう、こう、みんなが、ここは4人がハイライトしていますとか、とか出てくるから、その言葉に誰がどういうふうに誰がとはないけど、みんながどれぐらい引っかかっているのかっていうのが、その自分のその体験と紐づけられることで、あんまり忘れなくなるっていうか。
これだから、あれですよね。だから電子書籍で情報技術によって、非常にこう、まあビッグで、言ってしまえばビッグデータというか、いろんな人たちの体験を集約していくことができるっていう話だと思うんですけど、古本屋とかをやってると、一人の人から買い取った本、まあやっぱ書き込みがあったりする本とかがあるんですよね。で、それを見ると個人が何を覚えたかったのかとか、どういう読み方をしたのかっていうのが、まあなんとなく見えるんですけど、すごくこうね、対極にあるというか、本当に一人だけの経験っていうのが古本の中には入っていて、ただ、電子書籍っていうのはそういうね、いろんな、こう、50人、100人の、集合無意識みたいなものを読み取ることができるっていうのが、だから結構、デバイスとして別のものなんだなっていうのが伺ってると。
なんか、共感の問題かもしれないなとちょっと思って、どっちがいい悪いってことじゃないんですけど、たまたま、学生さんが古本屋で、戦前の少女雑誌を見つけたんですと。で、なんかもうそれがほぼ全揃いであるんですみたいな。でもこれって、もうこの時点で物語なわけですよ。まあ要するに、まあ、神戸の古本屋に少女雑誌が置いてあるということは、まあきっと阪神館の、まあ裕福な、全館揃いで買ってもらえるような、まあ教育方針のお家の方が、で、それがここにこうやって並んでいるということは、まあどっかの段階でここに流れてくる瞬間があったはずで、もうここにもうすでにものすごい物語が、まあ大量の、あるということ自体に、それもなんかこれとこれが全部揃っているっていう形であること自体にいろんな物語が生まれたりする。で、これは言ってみれば妄想です。完全な妄想で多分事実でもないかもしれない。けど、なんか楽しい。で、一方で倉本さんが思っ で、その見ているソーシャルリーディングと呼ばれる何人の人がここを見ましたっていうのは、一人一人の思いは多分別に、別々にいろいろ引いてるんだけれども、何人の人がハイライトしたという事実は確実にそこにあるっていうもので、これはまた多分別の意味で、この人が この何人の人がここに入れてるってことはっていう解釈の余地はあるけど、その解釈する対象が全然違うよねって話ですよね。
電子書籍的なものっていうのは、もしかしたら今後、もっともっとカスタマイズされる可能性があるんで、うん、たくさんの人が、ハイライトのもそうだし、で、もっともっとその、もしかしたら、デバイスも変わってきて、記憶しやすいように、ちょっと動かさないと読めないようにするみたいなこともできるかもしれないので、単純に、絶対紙の方がいいんだよってすごく言う人いるんだけれども、それはこう倍速みたいなものと同じで、環境が変わると、で、それに慣れて、最初から、ネイティブで電子書籍の触れてきてる今の5歳ぐらいの子供とかになると、もしかしたら変わってくるかもしれないっていうのが一個と、でも、やっぱ僕もその古本とか面白いなと思ってて、いや、コミカさんに聞きたいって話なんですけど、いや、僕この前、ハイカラさんが通るって漫画あるじゃないですか。はい、50年近く、40何年ぐらい前のやつですよ。うん、70年代後半ぐらいだったかな。それをアマゾンで、全巻買ったんですよ、うん、古本でね。
エモいなわ。
で、まあ、アマゾンじゃないですか。だからこう、バーってなんかね、ぐるぐる巻きにして来るわけじゃないですか。全巻嬉しいけど。まあ、なんかそんなね、喜びないじゃないですか。今、こう、神保町でやってるフェアみたいじゃないじゃないですか。でもね、こう、経年劣化あるから少しこう、古い感じもするんですけど、ふって裏見たらね、うん、女の子の名前書いてあるんですよ。本に全部名前書いてあって、まあ多分当時小学生の女の子なんだ。まあ何々子っていう名前があってね。やっぱそれはね、物語でしたね。
すごい。
物語よ。
なんか私も、なんか居酒屋で夜勤のバイトしてた時に、幾仁かおりさんのキラキラ光るっていう本の文庫本が忘れ物であったの。うん、で、そこで、まあおそらく、その、学生さんの多分忘年会、多分大、まあ教授とか大学院生とかいるようなところだったんだけど、多分留学生の人か、海外から来た先生かなんかが置いてった多分忘れ物だったと思うんだけど、英語でいっぱい書き込みがあって、で、その、なんていうか、文中の部分にいろんなラインマーカーがいっぱい引いてあって、で、なんかその、日本語で開いた言葉にすごい反応してて、それこそキラキラもそうだけど、日本語のオノマトペにすごい興味があったみたいで、で、なんか、その、そこに急、ずっと英語でばっか書いてあったのに、急に日本語で、幾仁かおりさんの小説をもっと読まなければと思った、みたいな、なんとかかんとかギルバートみたいなこと書いてあって。
そうそう。いや、だからこれは、まあ、言える範囲でいいんで、コメガさんはこう、お仕事上古本扱って、うん、こう、おぉみたいなのあるんですか、うん、おぉみたいな。わっしょいわっしょいじゃないけど。
じゃないけど。
エモかったでも何でもいいんですけど。
ね、いや、ごめんなさい、その書き込み
からさん超えるのはなかなか難しい、
ね。結構今、だいぶハードルが、その、お高とのエピソードすごいんで。でなんかまあ、あれかもしれないですね。
どんなのが多いとかですけどね。逆にね。
うん、やっぱりだからそのね、子供向けの漫画とかだね、児童雑誌みたいなものにはやっぱりその小さい子が書いたような筆跡っていうのはやっぱり残りやすいですし、あとまあ個人的になんか好きなのはまあごめんなさい、その筆跡とかからずれちゃうんですけど、そのまあこれよくある話なんですけど、当時のチラシとかね。この人多分、あとレシートとか出てきたりするんですよ、
ね。どこぞの
本屋の。そうそうそう。本屋とか、あと、食堂のレシートとか、この人多分ここで食堂入って食べながら多分読んでて、ここに入れたのかな、みたいな。で、それがなんか、30年前、40年前の多分現存しないであろう食堂とかの、そういうのが入ってると、やっぱりそれこそ妄想が。
そこは Google マップで調べないこと。
もちろん妄想してみたら面白いっていうことばかりでもなくて、僕古本でとある、まあ、仕事で必要な本を買った、社会学の本を買ったんですよ。うん、で間に、まさにその本を、おそらく授業、ゼミで発表せざるを得ず、レジュメを作ったんでしょうね。はいはい、レジュメが挟まった状態で送られてきたんですけど、社会学の本なんで、その、発表したゼミの先生、知ってる人で、本人にこれもう返した方がいいのかなと。オタクんとこのゼミ生多分発表終わっても教科書いらないと思って言ってんのって。
すごい現実的な話になっちゃう。
全然妄想膨らまねえなっていう。 レンゲさん、石山レンゲさん、まあ、読めてないメールというか、結構いっぱいね、事前にこれも読みたいとおっしゃってくださっていたもので、はい、なんかこれはっていうものがあればぜひ。
なんかすごく短いメールなんですけど、はい、ポティロン男爵さん、ライフクルーリスナーの皆様こんばんは。ラジオを終え、お便りを書くときに、あれ、なんだっけを繰り返しています。思いついたときに後で書こうと思うのですが、メールを開くと忘れているんですよね。すっごいわかるなーっていう、ね、まあ本当にわかるっていうので、なんか最近、まあちょっといろいろあって、自分のその、IQ じゃないですけど、うん、こう知能テストみたいなのを受けたら、うん、短期記憶みたいなその作業、
うん、
何
作業記憶
作業メモリー記憶がマジでないってことが分かって、うん、でもまあなのでこう常に忘れながら生きてるんですけど、私はこういう iPad だとかなんかパソコンとかでこう多忙複数開いて、うん、メール書くためになんかこう別のその検索ワードを開いて、で開くとまた別のところにこうつながって、まずメールで何を書こうと思ってたのかも忘れてるんですけど、でもまあタブをいっぱい開いてもこう閉じていくと最初にやりたかった作業に戻れるので、結果結果そのこうたくさんタブを開いてもまあタブがあるっていうことで帳尻が合うっていうの最近すごい
実感、履歴が残ってたりとかするとなんとかなるみたいな、何しようと思ってたっけって、まあ、忘れた時は同じところにもう一回戻って、もう一回最初からやり直せみたいなやつですね。
そう、自分が何かこうメガネとかを洗濯物の上に置いているとかっていうことにをこう忘れることを繰り返しすぎてるとか、なんか覚えられないことに自分で慣れてきたので、うん、何も動じなくなってきた最近、う
ん、なんかあれは本当個人差ありますね。僕も全くその手の短期記憶が、長期エピソード記憶はものすごい鮮明に覚えてて、10年前に卒業した学生と初めて喋った会話とか全然覚えてるんですけど、いや長期まで残って全然なんか思い引き出せるんですけど、本当に5分前に言われたこれやっといてくださいを全く覚えてないので全く無理なんで、本当に。なので、いろんな、学生に、俺は本当に覚えられないアホだから、お札も数えられないアホだからってすごい言ってるんですけど、まあ、なかなか伝わらないんですよね。一個できると思うと全部できると思われるっていう謎の、ハードル上げみたいなやつありますよね。なんか今日は、割とその、まあ、られないとかね、その、覚えて、いようと思わないって話ありましたけど、逆に、覚えたくないのに、覚えさせられちゃうみたいなものってなんかあったりしますか？全然覚えてなくていいのに、なんでこんなこと覚えてんだろうみたいな。もうさっき言った僕のその学生とのエピソード、こんなことあったよね。え、そうでしたっけとか、なんでそんなこと覚えてるんですかみたいな。いりますその脳みたいな。よく言われるんですけど、こんなこと覚えてなくてもいいのにって、こんだけ情報入ってきたら、すぐ、なんていうの、いや、覚えちゃって。てんなみたいな。
なんか嫌い、すごい嫌いな人とすごく好きな人の眉間の、うん、そのバランスみたいなものがすごい似てるなって気づいちゃった
時
に、もうそこの二人の眉間のこのバランス三角形みたいな、こう眉頭とこの鼻の位置関係みたいなものが、この
ちょっと平たい具合とか、
ね、平たい具合とかがこうもうダブって見えてしまうようになって、それもう多分一生忘れられないんだろうなっていうの
があります。あるね。一回繋げて覚えちゃったやつもう切れない問題ある。
ね、
確かに。絶対覚えてなくていいはずなのに、なぜか忘れられないやつね。なんかあるかな、なぜか忘れられない。それこそもう一回やってもいいわ。このテーマで。なぜか忘れられないものも教えてくださいって。
でも昔やった、もうクリアした後、延々とレベル上げてるだけなのに、このキャラクターはこの数値が上がりやすいとか、別にもう覚えてなくていいのに、
あるね。
ずっと覚えてますよね。
攻略法みたいなやつね。
そうそうそう。
なんでまだ覚えてんだろうみたいなね。
そうそう。まあこうやってなんかサブカル仲間 様と、こう、なんか、インナーで内向きに喋り合うみたいになったら、ちょっと役に、話のネタになるかもしれないけど、なんかこの記憶リソースをもっと現実の何かに役立てたいってこと思っちゃう。
こんだけいろんなもの覚えられないっつってんのに、これに咲かなくてよかったろう。
ファミコンとかスーファミの裏技覚えてる、あとパスワード覚えてるんですかね。
覚えてるよ。
復活の呪文覚えてるの？
あの、裏技、あの、ドラゴンボール悟空伝っていうのがあってね、ファミコンの3って
。まずそこ覚えてるのがすごい。
クリーニーウーロンとかって名前を入れてくんですよ。最後、フルマって入れると、
あ、濁点が打てないから。
すごいのが出てくるとかって。
ドラえもんのゲームでさ、
あーっていうと。
そうそうそう。コントローラーの痛恨に昔なんかマイクがついてて、それに向かって、あーって言い続けると、なんか無敵になる。
あれ？なんでマイクついてたんだろうね。
そんなこと
ある。なんで？教えて。
本当になんていうか、平成生まれ以降全置い的気がするので説明をしておくと、ファミリーコンピューターという1980年代に、まあ、初めて家庭用にものすごく普及した任天堂のゲーム機、コントローラーがね、二つついていて、ワンコン、ツーコンって呼んでたんですけど、ツーコンにだけ、そのマイクがついてるね。で、このマイクは飾りじゃなくて、ちゃんと音声入力の、そのマイクとして機能していて、おそらくそんな精度が高いものではないけど、音量ぐらいはきっとわかるというもので、まあ、さっき言ったドラえもんもそうだし、たけしの挑戦状とか、もう多くの人がなぜか覚えているたけしの挑戦状。
公式としては本当はジャイアンジャイアンって言い続けると無敵になるっていう確か公式の裏技なんだけど、でも別にジャイアンって認知してないから、あーって言い続ければツーコマは勝手に反応してくれる。
大事人、大事人とかでっかい裏技の本があってね、それを金持ちの友達んちだけあるんですよ。それ写真とかないからそれ覚えるんですよ頭
に。多分ね、塚越その記憶そろそろね、どっかの記録に残しといて自分は忘れていいやつだぞ。だから正確に言うと多分もうソーシャルに誰かがそれ記憶してるから、覚えてなくても多分いいぞ。
ああ、でも、そういうことありましたね。昔って物がないから、物がないっていうか、友達の、ちっちゃい頃、ファミコンまだなかったんです、うちに。僕は幼稚園ぐらいの時。友達の家に行ったんです。遊んでたんですよ、リュウ君と。で、リュウ太郎君だ、リュウ君。
本当よく覚えて
ない。で、リュウ君の、家で遊んでたら、お父さんの部屋に、なんか入ったかな？したら、ファミコンがあったんですよ。でも、リュウ君も、家でやらせてくれなかったんですよ。多分、お父さんが個人的にやってるやつなんですよ。で、二人で、多分ドラクエ3だったと思うんですけど、そのカセットを見て、でもやれないんですよ。ゲームしちゃいけないって言われてるから。二人で見て、10分くらい眺めて、どんなゲームかな。俺記憶ないんですよ。まだファミコン、ドラクエ3の記憶ないんですよ。記憶ないんですよ。でもこんなゲームなんじゃないかな、つって。記憶を作りましたよ、二人で。
それ途中でコミカさんが言ってた、あれですね。おぼろげな何かから妄想力で。
マジな記憶、10分かどうか知らない。この話何忘れていいやつです。すいません。
多分忘れていいやつだと思います。いや、忘れ、なんだよ、忘れる忘れないってのもそうだけど、その、記憶ね、その嫌な思い出をなんかつい思い出しちゃったみたいな話ありましたけど、なんかやっぱり記録に残すとコントロールできるじゃないですか。で、なんか逆に言うと記録を消すと、なんていうの、黒歴史として抹消できるじゃないですか。でもやっぱり存在は抹消できないと思っているし、その、いや、もしかすると今の人たちはもう記録から消えちゃったら、それこそね、その小川陽子の小説のように記録から消えちゃったら、まあ記憶からも消えちゃっていたくないのかもしんないし、そっちの方が生きやすい、まあ、っていうぐらいいろんな情報がね、まあ溢れてっから、まあなんかこう忘れるにもやっぱ工夫がいるのかもしんないなとは、まあ思うんですけれども、なんかこうね、覚えてたいのに、なんかこう覚えてられないのに、なんかこんなことにメモリー使ってっていうことまで、わさっとこう僕らの前には、まあ積み置かれている。なんかまあそれをね、なんかこう、いずれね、もしかしたらもう人によってはそれをポロポロとこう記憶の中からもう取りこぼしていってしまうような、まあそんな年の取り方をしてしまう人もいるかもしれないですけれども。
ちょっとだけ嫌な
気がしたという
か、
どうした？
どうした？
ので思い出したのが、スマホのゲームやってると、広告、なんかさ、命が欲しい時に広告が出てくるんじゃないですか。だってすごい、やっぱ同じのが繰り返し、
魚が魚食べるやつとか。
あ、わかる。
水みたいな。
色水映すやつとか。
こうやって。
クリアできるかなみたいな感じ。
王様を火から助けるやつ。
クリアル広告とか言ったりしますけれども、ちょっと30秒ぐらいお試しで、まあ、動作をさせてっていうやつですね。
すごい無理やりなんか覚えさせられてる感じがして。
なんかエモく締めようと思ったけど、ちょうど次の、外伝パート2でですね、まさにそういう人の、記憶を最も必要としている、まあ、リソースとして、いわゆる広告と消費者の話っていうのがあるので、まあ、それもね、メールなんかも絡めながら、やっていきたいと思いますが、一旦外伝パート1このぐらいで、なんか、エモく締めようとしたところ、なんか次の話題を振られてしまったので、そのまま次の話題へと参りたいと思います。
文化系トークラジオ、ライフ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。